書と福音の時間です。受験シーズンもいよいよ終盤。受験生の方は体調を整えて全力を尽くしてくださいね。そして全てをご存知の神様にお委ねするなら、あなたにとって最良の道が与えられると思いますよ。今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。日本のビールのシェアは長い間キリンビールがトップで、アサヒビールが2位だったそうです。このアサヒビールを日本一へと導いたのが樋口幸太郎という社長でした。彼は常々ナンバーワンになるためにはナンバーワンの味がするビールを作らなければならない、でもうまいビールを作ると言ってもどうしていいのかなかなかわからなかったそうです。ではどうやって業界トップへと導いていったんでしょうか。どうやったらうまいビールを作れるかと問うのをやめ、どうやったらまずいビールをなくせるかを問うてみたら、ビールを新鮮なままに保つための課題がいくつも見えてきたっていうんですね。まあ、この方によりますと、現実が行き詰まったままなのは行き詰まるような問い方をしているからだっていうんです。現実を変えたければ質問を変えなければいけない、物の見方そのものを逆転しなければならないっていうんですね。実は聖書の中に考えを変えることについての勧めがたくさん出てくるんです。この考えを変えることをギリシャ語でメタノイアと言いますが、まあ、聖書ではこれを悔い改めと訳しています。聖書はこの悔い改めこそは人生の行き詰まりを打開する秘訣だというんです。ある時イエス・キリストは一つの例え話をされました。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけていった。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った、後のものです。さてここに悔い改めについて三つのことが書いてあるんですね。第一に、神が望んでいるのは一度も過ちを犯さないパーフェクトな人間ではなく、間違ったと思った後で思い直して出かける人なんです。今までの自分の態度は悪かった、間違っていた、勘違いも甚だしいと思い直すこと、従来の考えを変えることを悔い改めと言い、神はその態度をことのほか喜ばれるって言うんですね。今から数年前、私はある旅行会社に東京行き新幹線の往復チケットを予約し、それを取りに行きました。ところが家に戻ってからよく見ると、それは博多行き往復チケットなんですね。まあ、確認しなかった私も行けなかったんですが、お店の方が間違って手渡したんです。私はすぐに店に行って、頼んだチケットと違ってるよというふうに言いました。すると店員が言ったんですね。お客さん大丈夫ですよ、交換してあげますから。私はびっくりしたんですね。間違ったのはお店の方なのに、まるで私が過ちを犯したかのように交換してあげますと言われたんです。私はとても不愉快な気分になりました。それは店員が近く店頭の勘違いをしていたからです。本来非がある方が許してやると言い、本来迷惑を被った方が許しをいただくということを当然のように思っていたからです。まあ、しばらくしてその店は潰れてしまったんですが、そうなるのも不思議ではありません。ところで人間は時に神に対して同じような本末転倒の考えで訴えることがあるように思うんですね。それは人が思いがけない壁にぶつかった時です。順調な時、あるいは絶好調の時、それを神のおかげと考えて感謝する人はほとんどありませんが、行き詰まったり 逆境に立つと、神はひどい方だ。神はどうして私にこんなひどいことが起こることを許すんだろうか。神は残酷だ、冷血だと呪うんです。自分の感覚で宇宙の作り主に有罪判決を下すのです。私は人がこの世において受ける不幸の原因は神が下したのだとは思いません。しかし同時に、なぜこんなことが起こったのか、どうしてこんなことが起こったのか、誰のせいでこうなったのか、一体この辛いことはいつまで続くんだろうかと問いたくなる気持ちはわかるのです。というのも、私自身そう考えやすいからです。しかし、この問いには答えがありません。神はこの質問にはお答えになりません。それはおそらく、たとえ答えたとしても人間には理解できないからだと思います。同時に、人間に問いの内容を変えさせるためだとも思うんですね。辛いことがあったとき、神に何を期待するかではなく、神が私に何を期待しておられるかを問わせるためだと思うのです。この問いの変更が人生の行き詰まりを変える秘訣なのです。すなわち、私の必要のために神が存在しているのではなく、神のために私は存在しているのだという人生観の大回転こそが悔い改めなんです。第二に、後から考えを変えた弟の後とは、今のことだということです。葡萄園の収穫は秋なんですね。イスラエルではこの秋の終わりに雨季に入ります。葡萄は雨ざらしになると一気に腐り始めるんですね。ですから、雨が降る前に一房でも多く収穫することが大切なんです。後からといっても、雨が降ってから畑へ出ても遅いんです。悔い改めるのにふさわしい後とはいつでしょう？今なんです。神様は忍耐をもって人が悔い改めるのを待っておられます。しかし、未来永久にわたって待っていらっしゃるのではありません。期限があるんです。期限とはいつでしょう？生きている間なんです。神様は私たちが生まれてから今日に至るまで、私たちが神様の元に立ち返るのを首を長くして待っておられる方なのです。罪人とは一体どういう人なんでしょう？神から離れて生きる人であると同時に、神をお待たせしている人なんですね。第三に、生きている限り悔い改めに遅すぎるということはないということです。今から2000年前、神はご自分の一人子の神、イエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。それはあなたの罪をキリストに背負わせ、キリストを罪として裁きを下すことによって、あなたの罪の一切を完全に許すためだったのです。ところで2000年も前の十字架でどうして21世紀に生きるあなたの罪が許されるんでしょう。神の目は21世紀にあなたが生きることをすべて見通しておられたからです。そればかりか神様はあなたが生まれた時から今日今日までの間に犯したすべての罪、そして今日からあなたが死ぬまでの間に将来犯すであろう罪もすでにご存知であったのです。あなた自身が知らないあなたの罪のすべてを神は知り尽くした上でその罪をキリストに背負わせてくださったのです。ですから神様にとって思いがけないあなたの罪というようなものは一つもありません。すべての罪が神の前に明らかなのです。そしてそのすべてがもう許されているんです。なぜなら、キリストが身代わりに死んでくださり、そして3日目に復活させられたからです。ですから、こんな罪人だから今更神様の元に帰ることができないという人はないのです。悔い改めに遅すぎたとか、手遅れということはありません。今からでも間に合うんです。過去にどんな罪があっても、それは完全に清められ、真っ白にし、 許した上でご自分の子供として迎えてくださる方があなたの神なのです。どうぞあなたもあの弟息子のように後から悪かったと思ってキリストの御前に出かけていってください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。大和田博美さんで、ああ愛されて。
いつもこんなこと考えてた。私は役立たず生きている意味がない。一人ぼっちに閉じこもって、みんなの優しさもただ弾き返し、
番組では皆様のお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。ところであなた方はどう思いますか。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った、後のものです。イエスは彼らに言われた、まことにあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。マタイの福音書21章28節から31節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。